ハロー、サオリジョーンズです。このポッドキャストでは自分を大切にする方法や最高って言えるようなね、関係をパートナーと築く、そういう考え方、そういう方法だったりマインドを、シェアしていきます。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、皆さん明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いします。去年はね、ポッドキャストを聞いてくださったり、ブログを読んでくださったり、インスタをね、見てくださったり、私のセッションを受けてくださったり、オンラインレッスンね、最高のパートナーシップ築くレッスンをね、受けてくださった方は、本当にありがとうございました。本当にね、感謝ですね。いやー、ありがたいですね。なんか、うまく言えないけど。そう、本当に、この新しい年もよろしくお願いします。そう、久しぶりのね、ポッドキャストになってしまったんですけど、今回のエピソードはですね、新しい年をこう軽やかにスタートするためにも、過去の清算をしようっていうことですね。過去の清算ってどういうことかっていうと、自分を許す。失敗を許す。失敗した自分を許す。過去に。っていうことなんですよね。はい。やっぱいろんな人と話をしたりね、セッションをしたりしている中で、かなりね、過去を引きずってる人が、ものすごい多いなって思うんですよね。過去に失敗したことを悔やんでる。それをこう引きずっちゃってる。で、失敗した自分を責めてる人。で、多いんですよね。そう。すごいわかりますね。共感します。私もそういうことがあったからですね。どうですか？皆さんは何か過去でね、戻ってやり直したい、後悔してることとかありますか？なんか失敗しちゃったこととか、もしくは何も動けなかったこととかもね、あるかもしれないですよね。例えば、無駄遣いしちゃってね、借金をしちゃったとかね、人によってはね、お金の使い方だったり、あとは大切な人を傷つけてしまったとかね、あとは大切な人に何もできなかったとか、ちょっと対応とかね、結婚する人を間違えて離婚しちゃったとかね、あとは子供に傷つくようなことを言ってしまったとかね、人によって、後悔してること、なんか自分が失敗しちゃったなって、やり直したいなって感じてることって、本当に様々だと思うのね。そう。でも、やっぱその、失敗を失敗として捉えると、結構苦しいですよね。なんだろう。やっぱ自分をね、責めちゃうし、100% こう、前を向いて、これからの未来にね、軽やかにね、自由に向かっていけないっていうところもあると思うんですね。だから私のね、おすすめの考え方、セルフラブの方法の一つとしては、失敗を失敗として捉えない。むしろ、してよかったんだって、あれが最善だったんだって、って思うっていうことですね。むしろ、失敗は私にとっての宝物だと。ギフトだって思い込むっていうことですね。そう。でね、実際ね、本当にそうだと思うんですね。まず、失敗したとするじゃないですか。何かしらやらかしてしまった。でもそれって失敗だったかもしれないけど、でも過去のあなたはその時のベストを尽くしたんですよね。その時はそれがベストな判断だと思って、そうした。で、ベストな判断じゃなかったかもしれないけど、でもその時にできる自分のベストがそれだったんですよね。なんかね、今から思い返すと、なんであんなことしちゃったんだろうとかね、自分最低とかもしかしたら思うかもしれない。でも、その時のあなたは、あなたなり、その時のあなたの、状態で、精神状態で、環境で、その時の考え方で、ベストを尽くしたはずなんですよね。そう、ベストを尽くしてなかったって思うかもしれないけど、ベストを 尽くせないっていうのもその人のベストだと思うので、そう、なんかややこしいけど、なんか伝えたいことが伝わりますかね。そうそうそうそう。だから全然 OK だったって私は思います。だからね、過去の自分にね、優しさを持ってね、欲しいんですね。ね、未熟だったかもしれないけど、あ、まあでも自分は自分なりにベストを尽くしてたよねって、失敗しちゃったかもしれないけど、その時の自分にとってはそれが最善だったんだってまず思うということですよね。うん。で、やっぱ人間だから不完全が自然なんですよね。不完全で当然。うん。みんな成長途中だし、ね、ものすごいなんか偉大な人、例えばスティーブ・ジョブズとかでも、ね、失敗とかいっぱいしてるわけですよね。その彼の物語をね、読むとわかるんですけど、その人間関係でね、失敗とかあるわけですよ。だから、普通ですよね。未熟で普通だし、失敗して普通だし、なんかその普通のことを、普通のことで苦しまなくていいと思うんですよね、私たち。そう。なんか空が青い。で、空が青いことを、あ、ダメだダメだって言ってても、空が青くて当然じゃないですか。うん。だから、私たちが失敗するのも当然なんですよね。うん。当然のこと。まだ成長途中だからね。うんうん。で、というか、それを失敗って気づけたことってものすごい成長だと思うんですね。うん。成長したからこそそれが失敗だったって気づける。うん。そう。だからね、もうその時より、すごい、私たちって成長してるんじゃないかなって思います。うん。それがまあ、一つの考え方ですね。で、過去を清算するもう一つのおすすめのね、考え方。過去から自由になるね、おすすめの考え方とすると、失敗、あの時、こうできなかった後悔、こうしてしまった後悔とかって、そう。で、それによって起きたことって、実は、本当に、あなたにとって、ギフトなんですよね。そう、ものすごい宝物だった。という風に、捉えてほしいんですね。うん。で、実際にそうなんですよね。本当に失敗したからこそ、あの経験を通したからこそ、学べたことがあったんじゃないでしょうか。うん。どうでしょうか。ね、あの経験がなかったら、後悔だったりね、悲しさとかね、いろいろ経験できなかったことがあると思うんですね。うん。で、そういう失敗してしまった自己嫌悪だったり、悲しみだったり、苦しみだったり、うん。で、その失敗してしまったからこそ、あ、今度はこうしたいってすっごい強くやっぱ思うじゃないですか。うん。それはその出来事がなかったら、ね、もっと良くしたいという気持ちが起こってなかったと思うので、そう、そういうギフトを私たちはね、失敗と思える経験から得られるわけなんですよね。うん。そう、そう思いませんか？うん。あなたのその出来事から学べたこと、感じられたこと、出会えた人とかね、人との関わりとか、ネガティブなものもポジティブなものもあったんじゃないでしょうか。どうでしょうか。何が学べましたかね。何が経験できましたかね。そう。そういう風に考えると、本当にね、ギフトになるんですよね。失敗が失敗じゃなくて、本当に宝物になる。うん。で、これから自分自身で宝物にしていけるんですね。うん。例えば、その経験を元に学んだことをね、誰か後輩だったりね、子育てしてる方は子供に、そう、私はね、昔こういう失敗をしてねって言って、その失敗をシェアすることで、誰かをね、励ませるし、うん、何か失敗をして落ち込んでる人がいたら、本当に共感してあげられますよね。うん、あ、私もね、こういうことがあったから、この人の気持ちすごいわかるなって。わかるよって共感してあげるだけで、ね、その人はあなたに救われるわけですね。で、さらにね、こういう、失敗とか、ね、ネガティブな過去の出来事って、すごいね、人間に深みを与えてくれるね、ことだと思うんですね。うん。 やっぱ何もこう起きてなくて、何もこう経験せずに、ずっとこう、まったいらな感じで、こう穏やかに生きてる人、そういう人はそういう人でいいと思うんですけど、でもこのアップダウンをいろいろこう経験して乗り越えてきてる人って、ものすごい深みが出るし、やっぱ言ってることに説得力がね、出たりするわけなんですよね。だからそういう意味でも、そう、プラスだったんじゃないかなって思います。でね、これからあなたの自伝がもしかしたらね、本で発売されるかもしれないですね。そう、その時に、その経験が、いいネタになると思います。それも一つの考え方ですね。はい。でね、あとはね、これも結構何回も言ってることなんですけど、そう、幸せってね、振り幅なんですよね。だから、過去にね、失敗したこととか、ね、ネガティブな出来事が起きたこととか、そういうことがあったからこそ、幸せな状態になった時に、ものすごい幸せを感じられるんですね。やっぱり私たちって、ネガティブなことを経験した分だけ、ポジティブなね、幸せな状態になった時に、その振り幅分だけ幸せを感じられるんですね。これどういうことかっていうと、ずーっと雨ばっかり降る国に住んでる人、が、その晴れを経験した時に、ものすごい晴れに幸せを感じると思うんですね。晴れた日に。その幸せってずーっといつも晴れる日が多い、晴れてる国に住んでる人は体験できない幸せですよね。それと同じなんです。その振り幅ね。あとは、すごいお腹が空いた経験をした人と、お腹が空いた経験をそこまでしたことがない人、どっちがご飯を美味しく感じられるか、どれだけ食事に幸せを感じられるか、食事ができることを幸せを感じられるかって言ったら、すごい、本当にお腹が空いたことを経験した人だと思いませんか？そういう感じでね、あなたが失敗した、辛かった出来事とかって、振り幅になってくれるんですよね。振り幅になるっていう言葉が合ってるかわかんないけど、そう、ものすごいね、幸せな状態になった時に幸せを私たちに感じさせてくれるんです。だから例えばね、過去に離婚をしたっていう経験がある人は、幸せなパートナーシップが手に入った時に、ものすごい幸せを感じられるわけですね。比べるものがあるからですね。そう。前と今を比べて、本当に幸せだなって感じるわけです。で、その幸せって、いつもパートナーシップが当たり前にうまくいってた人は、もうね、到底感じることができない幸せなわけですね。だからそれって、ギフトだと思いませんか？そう。こういう感じでね、あの時の失敗、あの時の悲しかった出来事は、あ、そっかーって、もしかしたら、私もね、ギフトになるのかもしれないって。もしギフトだとしたら、どういう風にギフトなんだろうってね、一回考えてみると、過去からね、過去をこう清算できる、後悔からね、自由になれる、自分を責める気持ちから自由になれるんじゃないかなって思います。そう、私のおすすめの考え方としては、私に起きる出来事はすべてベストだったって考えるっていうことですね。多分ね、物事に、なんだろう、意味ってないと思うんですよね。私的にはね。だけど、でも自分の捉え方次第で、それがいい出来事にも悪い出来事にもなりますよね。だから捉え方って本当にすごいなって思います。ね、嫌な人間関係があって、あ、嫌だな、なんか、運が悪かったなって思うこともできるし、あ、嫌な人間関係を通して、あ、なんかあの人がいろんなことを教えてくれたなって、いろいろ学べてよかったなって、あ、これからはこうしようって思えたら、それでいい出来事になるんですよね。はい、ということで、今日はね、過去を清算する方法、過去から自由になる方法、で、これからね、2024年にね、軽やかに 過ごしていくための、考え方を紹介しました。ね、もしもね、なんかこういう風に考えたら、楽になりそうっていうものがあったとしたらね、取り入れてもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、別に、で、私のこのシェアした考え方にね、逆になんか辛くなっちゃうとかだったら全然無理やり、採用しなくてもいいんですね。そう。やっぱりね、いつもね、自分にとって、今の自分の気持ちが楽になる考え方を採用するのがいいと思うんですね。だからね、自由に、捉え方をね、考え方を、自分に必要なものをね、選んで取り入れてほしいなと思います。はい。2024年、皆さんどんな年にしたいですか？ね、タツ年ですよね。ドラゴンの年ですよね。かっこいいですね、ドラゴン。そう。ということで、今日も聞いてくださってありがとうございました。あなたの人生は完璧でした。完璧です。過去も全部含めてね。そう。なんですよね。本当に今までよく生きてきたなーって。自分よくやってきたなーって。ね、生きることって時に大変ですよね。だけど今日までね、生きてきたっていうそういう自分をね、ぜひね、褒めてあげてください。当たり前じゃないと思います。本当に。そう。ぜひね、自分お疲れ様と、よくやってるねって褒めてあげてください。はい。ということで聞いてくださってありがとうございました。最後にちょっとだけ雑談をするとね、アメリカでも君たちはどう生きるかが公開されてね、前旦那さんと一緒に見に行ってきました。で、これからちょっとネタバレになるかもしれないので、見てない方はもう止めてください、ここで。そう。映画ね、結構、何これよくわかんないって、途中で思ったことも、ほぼ、なんだろう、途中で思ったんですけど、そう、でも最後に、フミっていうね、キャラクターね、主人公のお母さんなんですね。主人公のお母さん、戦争で亡くなったお母さんと、異世界みたいなところでまた出会えるんですよね。で、お母さんが若い姿で出てきてくれるんだけど、そのお母さんと別れるときに、それぞれ主人公の男の子とそのお母さんは違うドアで、違う出口で元の世界に帰っていくわけですね。お母さんは過去に戻って、その男の子はその子の今に戻る。そういうドアの前に立ってて、で、そのお母さんが、若い姿のお母さんなんですけど、これからね、まだ少女で、これから子供を授かるっていう、これから誰かと結婚して、これから、その、男の子のお母さんになるっていうことなんですね。で、男の子は、そのドアにね、ドアをくぐると、最後はね、その戦争でね、火事で、あなたは死んじゃうっていうことを言うんですね。だからそこに行かない方がいいって言うんだけど、でもその、若い姿のお母さんは、私はね、その、火事なんて怖くないよって。最後に亡くなったとしても、私はもう一度あなたのお母さんになりたいって言うんですね。でもすごい感動して、そう、私も娘ができたので、ね、すごいわかるなって思ったんです。ちょっと思い出したら泣けてきちゃうんですけど。そう、だからたとえね、そう、最後に、めっちゃ、最後に、ね、火事でね、そうでね、亡くなったとしても、でも、そういう最後だったとしても、でも自分は、もう一度ね、あなたのね、お母さんになりたいんだって言うとね、泣いちゃって、めっちゃ泣いてる。そう言っててね、なんかものすごいわかるなって、もう母の愛だなと思って感動しました。多分ね、皆さんのお母さんもね、私のお母さんもね、同じことをするんじゃないかなって思いますね。私も最後、そう。なんでこんなに泣いてるかわかんないんですけど。そう。そうなんです。ね、だからね、悲しいことが最後あったとしても、また自分は親になりたい。そのね、愛する経験がしたい。息子をね、 したいか、息子のお母さんになりたいっていう気持ちがね、すごい感動しました。映画はよくわかんなかったけど、その映画を見た後に、解説をね、解説動画とか見て、あ、なるほど、こういうことかって思ったんですけど、その映画のね、メッセージとしたら、人生ってね、楽しいことばっかりじゃないけど、そう、幸せなことばっかりじゃなくてね、辛いことも多いけど、でもその辛さとともにね、生きてこうっていう、そういうメッセージだったんですよね。そう。だからね、なんか、皆さんも、ね、本当に、なんかいろんな人とね、話してるとね、本当に辛さをね、抱えた人がいっぱいいるんですよね。そう。本当に、悲しいことがね、あった人がいっぱいいて、そう。でもそれでもみんなね、すごい強く生きてる。そう、いろんな人のね、話を聞いてみんな、私をね、信頼して、すごい人に言えないようなことをね、話してくれる人がいっぱいいるんですね。そういう人の話を聞いてるとね、本当に。ね、みんな辛いことを経験してるんだけど、そう、本当に、みんな一生懸命生きてる。そう。本当にすごいなって、美しいなって。誰かな、泣いちゃう。泣く予定はなかったんですけど、思ったんです。みんなね、前向きに日々を、そう、生きてるのでね、なんか、辛いことがあっても、じゃあ自分は、そう、どうやってね、これを変えてったらいいか、乗り越えたらいいか、どうやったら自分は変われるのか、もっとね、そう、もっと、なんだろうな、みんな言うのが、ね、もっと、なんだろう、旦那さんにね、優しくなれる自分になりたいとか、子供にね、優しくなれる自分になりたいとか、もっと自分を大切にしたいとか、みんなそういうね、気持ちで、そう、相談してくれるんですね。セッションを受けてくれるんですね。そういう話を聞いてると、みんなすごいなって思います。なんか雑談のつもりなのに、なんか、寝ちゃったんですけど、すごいですよ、本当に。ね。辛いことがあっても生きててね。なんか、尊敬だなって、かっこいいなって。はい、思います。僕たちは、どう生きるかを見た感想からなんか、こんなことになってしまったんですけど。はい。本当にね、みんな、皆さんね、何か、自分を責めてることがあったとしたら、自分をね、ぜひね、許してあげてください。ね、誰かを許せないっていう気持ちがね、ある人もね、いっぱいいると思うんですね。親だったりね、周りの人だったりで、許せない気持ちを抱えて生きてるっていう人もいると思うんですけど、そう、もしそうだったら、許せない気持ち、思ってる自分をね、許せない自分を許してあげてほしいんですね。許せないっていうことはね、本当にそれだけ傷ついたんですよね、自分が。だからね、許せない自分も、まずは許してあげてほしいと思います。ということでなんか熱くなってしまったんですけど、はい、聞いてくださってありがとうございました。はい、ということでね、2024年皆さんがね、本当になんだろうな、本当に穏やかで幸せで愛に包まれた一年になることをね、祈ってます。この気持ちがね、ポッドキャストを通じて届くといいなと思います。ということで、聞いてくださってありがとうございました。またねー。